藤田純の飲むしかないだろう。
はい、皆さんこんばんは、藤田純です。藤田純の飲むしかないだろう、1月29日日曜日ですね。今月は第5週までありますんで、一部の方からは好評を得ております。一人喋りということで、今日のテーマはですね、ダメなことに、自分がダメなことに早く気づけたおかげでということをテーマにしてお話をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。藤田純の飲むしかないだろう。
はい、そういうことで1月の第5週ですね、藤田純の一人喋りということなんですが、結構今日飲んでおりましてですね、レモンチューハイ8杯飲んでおりますので、うまく喋れるのかどうなのか結構不安ですけども、頑張りたいと思います。今日のテーマがですね、自分がダメだということを早く分かったおかげで、早く知れたおかげでというテーマなんですけども、よく、まあ今55歳で社長もやってますと、まあそれなりに忙しく、皆さんからすると忙しく見えるような生き方をしてると、いや頑張ってますね、お忙しそうですね、いつも元気ですねって言われるんですけども、じゃあなんでそれが、その源は何かっていうとですね、そこを今日お話しさせていただければと思います。実はですね、私小学校の時に分かったことがですね、あ、自分はモテないんだなということが分かりまして、もちろん異性からですけども、やっぱりその自分が好きだった子がいるわけですね、女性で。でもやっぱりその子は違う男性を好きでですね、やっぱりそうなのかと。だから自分はモテない口なんだなっていうのが小学校の時に分かってですね。で、次中学校に入った時に何が分かったかっていうとですね、あ、自分は勉強というのはとてもじゃないけど優秀な部類ではないんだっていうのがすごく分かってですね。何で分かるかというと、その普通に授業を受けてるわけですよね。公立の中学校ですから、それこそこうみんな普通のお受験をしてない人間がこう集まってるんですけども、まあ偏差値で言えば40ぐらいから、70弱、70ぐらいまで幅広くいるわけですよね。そうすると僕はまあ50代前半ぐらいだったんですけども、やっぱりこう勉強できる人っていうのはですね、できるんですよね。同じように授業を受けてるだけなんだけど、確実にそのテストの点数が違うと。中間テストも期末テストも。別にその頃俺多分授業中そんな居眠りとかしてないはずなんですけども、確実にテストの点数が違う時にですね、ああ、俺って別に勉強が得意じゃないし、優秀な頭脳を持ってるわけでもないんだと。これは別に両親に対しての苦情を言ってるわけじゃなくて、そういうふうに出来上がった自分に対してのコメントなんですけども、それが中学校の時に分かったんですね。だからとてもじゃないけど、優秀な高校、優秀な大学に行って、大手企業に勤めて、出世してどうのなんていうのは、その時にも断ち切るわけですよ。自分の生き方をですね、理解してしまったんで。でもモテない、勉強もできないできて、今度高校に行った時ですね、一応スポーツ推薦ではないんですけども、 スポーツ剣道やってたんですけれども、その絡みでまあ千葉県で一番強かった剣道の強かった高校に入って、行ったんですけども、大体こう一学年に 7,8 人いるんですけど、皆さんその各市のチャンピオン個人戦の優勝者ぐらいのが集まってくるわけですね。千葉市、市原市、柏市、船橋市、市川市とか、そういう千葉県の市のチャンピオンが集まってきた時に、やっぱりすげえなっつうのがいるわけですよね。ちょうどそのうちの高校が公立高校なんですけども、当時はまあ大会系のでも優秀な各スポーツが強い高校だったんで、例えばそのインターハイでもですね、まあ剣道部も行くし、柔道部ももちろん行くし、男女バレー部も行くし、体操男女も行くし、ソフトボールは、国体で優勝しちゃうし、もうとにかくすごいわけですよ。で、そういう高校だったんで、その、例えばその、私が例えば垂直跳びを60センチ、スポーツテストで、私が垂直跳びを60センチ飛んでもですね、バレー部の佐藤くんという子は同じぐらいの身長なんですけども、垂直跳びで1メーター以上飛ぶわけですね。とか、その、例えば1500メーター走があると、陸上部その時全国高校駅伝出て、テレビも出てますんで、その時のエースの畠山くんが一緒のクラスなんですが、畠山くんは1500メートルをですね、3分50秒台で走っちゃうわけですよ。そうするともう、その、1500メートルと400メータートラック、高校の運動場の400メートルトラックを3周と4分の3なんですが、3周と4分の3走るだけのことなんですけども、もう1周差つけられるわけです、楽に。まあ、で、バレー部はもう全国優勝、春の選抜で全国優勝しちゃいますから、そんな連中とこう、一緒に生きてると、ああ、運動能力も高くないんだと。もう全然上には上がいるんだと。みんなすげえなっていう感じですね。そこで、この高校の時点で分かったら、モテない、勉強できない、運動能力もダメ。ここの3つを分かってしまったわけです。で、そっから大学行くんですが、まあ大学入っても別にその、剣道をやるために入ったわけでもないですし、一般のこう学生として入って、特に部活も入ったりしなかったんですが、まあ誘われて一回こう、バスケットボール部みたいな、やったことないですけど、入ったりしてですね、どうもその、一般の学生たちと自分って合わないんですよね。まあバンドブームだったんですけども、好きだった音楽もまあパンクバンドでしたし、まあほとんどファンの人があんまりいないようなバンドが好きでしたし、だから全然合わないですね、世の中とその自分の好みが。そこで分かったのが、ああ、俺って一般の人とは合わない生き方の人間なんだっていうことが分かったんですね。そうすると、どういうことになるかというと、もう絶望しちゃうわけですよね。ああ、俺なんか生きてて意味があるのかなみたいな感じになりましてですね。でもまあ生きてるからって言って、まあ生きてたわけなんですけども、一つ良かったのが、すごくバブル絶頂期だったんですよ。超絶頂期で、うちらの一個下の世代まで続くんですが、二個下の時にバブルが弾けるわけなんですが、そのバブルの絶頂期時代、世代なんで、簡単に言うと、有名人で言うと、PL 学園の清原桑田と同期という、同期というとおこがましいですけど、同年代なんですけども、もうその企業がですね、人が足りない、採用したい、ということで、もう、青田街というですね、どんどんは、可能性のある人は、どんどん取ってちゃおうという、活動をしてる時期でしてね、私みたいな人間でも、その、関東の電機メーカーに入社できるわけです。みたいな感じですけど、こんな人間で、関東の 電機メーカー入れちゃうのみたいな感じなんですけども。でまあ入社した会社はまあいい会社だったんですけども、配属された会社が資材部というなかなかこうハードな部門だったんですね。ですからまあ先輩方もかなり怖い方もたくさんおりますし、怒鳴り声とかもたくさん聞こえましたし、なんちゅう会社やとか思ったりもしましたけども、ただ私が生きてきたその世界というのが結構過酷な、体育会系の世界とかを生きてきたわけプラス、自分は大したことないなっていうのも分かってたもんですから、ですからそういうきつい境遇の中でも、俺みたいなやつでもお給料もらえるんだみたいな、ラッキーみたいなですね。ですから実は平日はまあ当時はですね、8時半から多分11時12時で、土曜日も出たり、時には日曜日も一人で出たりして、まあそれでもまあこう言っちゃあれですけど、ほとんど残業代はつかないような時代だったんですけども、ですから安いんですよね、非常に。基本給があって総支給があって税金が引けるとほとんど残ってない時代なんですけども、なんとなく自分はラッキーって、こんな自分でも お給料もらえるんだってこと、特に苦もなくですね働いてたと。だからなんかこうそれを考えると、幼少期若い頃にですね、あ、自分って大したことないんだなということが分かったことで、自分を諦めたことがすごくプラスに働いてた。自分に期待してないんで、いやいやいや、まあ大変だけど、まあお給料も少ないけど、でも俺なんかがこういう会社で働いてお金もらえるんだったらラッキーだなぐらいにしか思えてなかったのが良かったんじゃないかなっていう感じだったですね。非常にこう不思議な感じで、まあもちろんこう同期の人とかもね、いろんな不満があったり、いろんな問題があったりして辞めていかれた同期もたくさんいましたけども、自分の中ではそういう感じでしたね。すごいラッキーだなっていう。
飲むしかないだろう。
まあそんだけ一生懸命働いてると当然こう出世もするんじゃないかというようなことを思われる方もいらっしゃると思うんですけども、この性格、何でもこう言ってしまう、誰にでも遠慮なく意見を言ってしまうという持って生まれた性格とですね、自分の人生にあんまり期待してないということも相まってですね、先輩とか上司にも何でも言っちゃうんですよね。それちょっと違うんじゃないのとか、いやそれはおかしいですとか、いやもっとすごいことも言ってたので、結果出世しないんですよ。まあ上からしてみれば本当目の上のたんこぶだし、出る杭、まあそこまですごくないんですけど、でそんな存在なんで、結局引き上げてくれる人もまあいなかったこともないんですけども、だから結局そんな一生懸命仕事やっても休みもなく寝る間もなくやっても別に出世もしないし、普通の感じだったんですが、でまあ自分にも期待してないんで、まあそれでもいいというふうに思うわけですよね。むしろその自分が所属している資材部をもっといい部にできないかなとか、自分が働かせてもらってる会社をもっといい会社にできないかなとか、そんなことばっかり考えてましたね。でもそういうことばっかり考えて意見言うと、またこう裏目に出てこう上司とか先輩を怒らせることになったり、うんぬんかんぬんっていうのがあってですね、まあそんな時にこう海外研修員という役柄を与えられて向こうに行った時に、海外、まあ中国ベトナムに出会って、それが2001年だったんですけども、その頃まだ中国もベトナムも全然注目されてなかったんですが、自分としてはもう、あ、こらすげえなと、こっから先この二つの国が来るぞみたいな感じがあったんで、それで転職活動をしてというか、運よく今の株式会社平田と出会うことができてですね、転職したわけです。でまあ転職したんですけども、 やっぱり当時のうちの会社っていうのはまだまだこういろいろな意味でこうぐちゃぐちゃなとこもあったので、まずはこう大企業を見てきた自分としては、まあ一般的な会社形態にしたいなっていうことも思いましたし、良い、もっと良い会社にしたいなというのを思いましたし、もうそれをずっと思い始めてやってきた感じですかね。まあちょうど20年、平田に入って20年経つんですけども、そこはずっと変わらずにやってきましたね。ただそのショックだったのが、その昔は、大手家電メーカーで資材というものを買うという立場だったんで、ああ藤田さん藤田さんって言って、みんなが藤田さんって電話でもかかってくるわけですけども、お会いしても、ことこう中小企業に転職して、今度営業にという立場で物を売る方の立場になった時に、例えば、あすいません、電話して平田の藤田ですと言うと、は平田藤田みたいな感じで、その全然180度対応が変わるわけです。ああこんなに違うんだと。ただそのいいのが、その小さい頃に、自分はダメだと、大したことないっていうのももう理解してたんで、ああで、また生きてきた体育会系のすごいところとか、就職したところも先輩たちが猛者ばっかりいるような境遇で生きてきたんで慣れてるのでですね、それもあオッケーオッケーみたいな感じで、まあこんなもんだよな人生みたいな、ゼロからやり直すしと。で、まあ中国の皆さんが思いのほかすごく親切だし、頑張る人たちが多いから、逆にこう励まされたりして、わあ上には上がいるなみたいな感じでですね、自分なんかまだこんなにお給料もらってきてこんなんなんだから全然楽だなみたいな。だからこう自分にとっては、その当時貧しいと言われてた、もうちょっと話すとですね、その頃中国のワーカーさんは、1日8時間、21日間、1ヶ月働いてですね、400元ぐらいですから、当時のレートで換算すると、1ヶ月5000円ぐらいです。1日8時間の21日間、働いて、お給料が、月給が、5000円ぐらい、その中の3000円ぐらいは実家に仕送りして、2000円で1ヶ月を生き抜くという暮らしをされてる人たちだったんですよね。そういう人たちと一緒に働かせてもらうと、なんだよな、自分がこう今こう生きてる状況の中で自分のその立ち位置だりポジションっていうのは相当恵まれてるなっていうとこを思うわけですよね。もう桁も違うし、もらってるお給料も、それから我々のね、その子たちはその12人部屋で、自分に与えられてるスペースが畳1畳分しかなくて、そこで寝たり休んだり、洋服とか大事なものもその一畳に全部置いて、で共同風呂共同トイレで生きてる人たちと比べたら全然自分なんか楽なわけですよ。だから中国に行って、まあなんていうんですね、言葉も通じないとか、まあ環境的に大変だったでしょとかいう方たちもいらっしゃいますけど、よく中国でそんな頑張りましたねとか、あの頃の中国でよく生き抜きましたねとかいう方もいらっしゃいましたけど、自分としてはもう全然楽ですよね。もっと厳しい環境で生きてこられた人たち、生きてる人たち現実たくさんいらっしゃったんで、もう全然自分なんか恵まれてる方なんで、きついと思ったこともないですよね。だからまあ笑い話でね、例えば蛇鍋を食っただとか、40度の熱がもう何日も下がらなかったとか、そういうことはまあありますけど、それは日本だ、いやまあ日本では蛇は食わないけど、そういう喫茶は日本だってあるし、 そこの部分に対しては何とも思わないけど、本当に逆に中国やベトナムで働いてる人たちを見てすげえなっていう、まあ自分はまだまだだなっていうか、だからそういう意味ではあれですね、今思い起こすと小学校に感じた自分はダメだなっていう思いがそのまんまその大学までずっと思い続けて、就職しても思い続けて、転職しても思い続けて、海外にいても思い続けてって、だからずっと自分はダメだなっていうのを思い続けてる人生のような気がしますね。だからそのもっと言うと自分はダメだなっていうのが分かってる分、一生懸命やるしかないなっていう、自分が生き残るため、生き抜くためにはダメな自分でも持ってる能力を最大限に使って生きるしかないなっていうのがもうそれしかないわけですよ。特別に何かないから。だからそのダメなことによって全力で一生懸命生きるしかないっていう、もう限られてるわけですね、その一つに。だからそれが良かったのかなってすごく思いますね。特別こういうとこに能力が高かったり、モテたり魅力がある人間だったりかっこよかったりっていうのがない分、自分がこう生き残るため、生き抜くためにはいつでも全力でいつでも頑張んなきゃいけないんだっていう、それしかもうないので、それが良かったのかなと思いますね、今にして思うと。うちだと55歳でももうほんとパワフルですよね、アグレッシブですよね、バイタリティ高いですよねって言ってくださる方もいらっしゃいますけども、自分としてはそうやって生きないと他に何もないので、そう生きてるだけであって、別にその人に誇れるような生き方をしてるんじゃなくて、わずかに残った選択肢をただ淡々と生きてるっていうのが、55歳になった自分なのかなっていう感じしますね。だからずっと小学校から築き始めて今の世界、今まで変わらずそのスタイルで生きてるのかなっていうふうに思いますね。だからそうやって思ってくると、やっぱりその次に何をやるのっていうと、自分はもう大体分かったんで、やっぱりいい会社にしたいってことと、部下後輩を育てたいなっていうふうに思うことぐらいなのかなと。でみんな結構やっぱりね、能力あったり才能あったり魅力があったりするんですよね。ただやっぱりそういうことが自分でも分かってることかっていうのは、私と違ってその何もないから、とにかく全力尽くすしかないという方向に行かない子たちもいるので、やっぱりそういう子を見るともったいないなと思うし、そここだわってもあんまりいけないよっていうのも、こう今まで55年間いろんな人を見てきて気づくところもあるんで、とりあえずその自分に優秀なところがあろうがなかろうが、魅力があろうがなかろうが、とにかくまあ謙虚さというかを持ちながら全力で生きることを教えてるつもりなんですよね。でもやっぱりこういろんな人それぞれいろんな考え方があったり感じ方があったり生きてきた歴史があるので、自分の私が言ってることをこう理解できない人もいるし、反発する人もいるし、まあ本当に、唾を吐いていく人も多分いると思うし、ただ自分がはどう思われても教えられることはもうそれしかないので、結局その自分が生きてきて生き残ってきた技術っていうと、全力で一生懸命生きろ、まあできる限り謙虚さと誠実さを持ってということしかやっぱり教えられないですよね。そんな中ででも最近嬉しいことは、そういうことをまあ過去にね、こうぶつかったり反抗したりして た後輩たちも自分がその立場に立って高い立場に立ってくるに従ってあの時自分が言ってたことを理解してくれたりだとか、若くしても自分の言ってることを理解して頑張ってくれたりとか、まあ異国の地でも理解してくれる人がいたりとか、そういうことでこう、もちろんそういう人ばかりではないけども、そういう人がこうどんどん出てきて平田グループをいい会社にしてくれてる現状を見ると、まあ何もないしダメダメなんだけども、そんな人間の生き方でも良かったのかなっていう思える部分が最近出てきたなっていうふうに感じてます。本当はね、いろんな能力魅力いろんな才能あった方がいいと思うんだけど、ないからといってそれが絶望なんじゃなくて、ないからその選べる戦術が謙虚さと全力さしかなかったんですけど、かえってそれが良かったのかなっていうふうに思えるようになったのが、最近です。行
こう。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にあります FM845 からお送りしてます藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。
はい、そういうわけで1月のですね第5週の一人しゃべりお話しさせていただきましたけども、本当に今話したことが全てで、何もない人間だなと思って生きてきたんですけども、その中で自分がこう生きれる生き方っていうのが全力さと、まあ、ある意味で愚直さと謙虚さ、ないからこそ謙虚になるしかないというところで、やむを得ず謙虚になって生きてきたつもりなんですけども、それが帰ってよかったのかなっていう風に思えるようになりました。だからその、まあ、聞いていただいている方でも、自分は何もないと思ってる方もいらっしゃるかもしれないけど、決してそれが悪いことじゃなくて、あとは自分の勢いによっていろいろ変わるし、能力や魅力がいいことではないのかもしれないし、嘘なく全力で生きることっていうのは賛同者も埋める部分もあるので、自分のことだけじゃなくて自分以外のことも考えて生きていれば何か形が作れるところもあるのかな、それがちっちゃい形でも大きい形でも作れればいいのかなっていうふうに最近思っております。なのでこのスタイルを変えずに、死ぬ時まで頑張りたいと思ってます。はい、そういうことでまた2月もよろしくお願いします。ありがとうございました。
君の生き方を壊した気がしてやり直せないし失えないと思った逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど謝るだけの勇気すらなくて本当にダメなのは僕の方で君を蔑んだ僕の